理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は255回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近新しいものをいくつか買いました。
はい、あらまあ、新しい季節だからですか。
季節というか、なんかこう仕事のストレスが溜まって、なんか買わないとやってられんっていう感じ。
ああ、なんだったら私に何か買っていただいてもよろしいんでございますのよ。あの、欲しいものリストでもお送りいたしましょうか。
欲しいもが欲しいんですか。
欲しいもでも結構でございますけど。
そうですか。
あの、できればあの普通のさつまいも、金時芋とかでもよろしゅうございますけど、でももっとよろしければ、あの、他にももっと欲しいものがたくさんございますので、そちらでも構わないんですよ。
ただ、いくつかのものを買って、
はい、
なんか買いたいっていうのは落ち着いちゃったので。
それはちょっとひどくない。
ひどくないでしょ。で、何買ったかっていうと、
はい、
一つ目が、新しい双眼鏡を買いました。
おお。
で、今までもね、
はい、
ちっちゃい双眼鏡を持ってたんですけど、
うん、小指の爪ほどの大きさのやつですよね。
それだとちょっと見にくいんで、まあ、手に乗る感じのやつを持っていて、
はい。
それがね、6×21 かなっていうもので、まあ、カバンに入れといてもそんなに気にならない。まあ、人によっては気になるか。っていう小さめな双眼鏡を持ったんですけど、やっぱり、倍率が低いとか、明るさがもう一歩っていうのがあって、
はい。
新しい双眼鏡を買おうかなって思っていて、
うん、
新しいのをついに買いました。
買っちゃいましたか。
で、今まで持ってたやつはね、
はい、
6×21 っていう、
はい、
6倍で倍率ね、
はい、
倍率が高いほど、うん、遠くのものが大きく見えるわけ、
はい。
で、21っていうのは、口径って言って外を見る方のレンズの直径が21ミリなのね。
うん。
で、6×21 っていうやつを持っていて、これのね、実視野っていう、なんていうかな、実視野とか実視界っていうんですけど、
はい。
見える範囲が8度。
ほう。
っていうのを持っていました。
うん。
で、これはね、明るさっていう言い方があるんですけど、
はい。
双眼鏡の中ではね、
うん、
があるんですけれども、これがね、いくつだっけな、双眼鏡には明るさっていうこう指標があって、
はい、
明るさっていうのを、なんて言ったらいいんだろうな、普段、
うん、
目で見ているこう光、
うん、
に対して何倍ぐらい、明るく見えるか、要は。星だったら暗い星まで見えるかとか、
うん、
っていうのがあって、倍率が高くなると、明るさは落ちちゃうのね。
うん。その視界に入ってくる明るさが相対的に少なくなるからってことですね。
あ、そうそうそう。で、明るさは、うん、対物レンズの有効径を倍率で割る。つまり、対物レンズっていうのがさっき言ったら私のやつは21だったのね、21ミリ。
うん。
で、倍率が6。で、
はい、
対物レンズの有効径を倍率で割って、21を6で割って、それを2乗したものが明るさになります。なので、それの明るさだと、21÷6 は 3.5。明るさは 12.25 になります。
1÷6 は 3.5×3.5。12.25。
そう。だから、普通の目で見たよりも12倍ぐらいの明るさで、まあ、見られるっていう感じがあって、
はい。
それでもまあまあ、明るいっちゃ明るいんですが、うん、それを新しいやつはね、8×42 かな。
うん、じゃあ、 もっと大きいやつってことですね、買ったのは。
そうです。
うん。
これ明るさで言うと27とかなのね。
ほう。
なので、暗いものまで見えたり、あと、夕方から夜にかけて、
うん。
ものが明るく見えたりっていうのがやっぱします。
うん。
なので、星とかを、暗い星まで見たいときには、やっぱり、明るい方がいいので、
うん。
っていうのと、っていうのがあるんですけど、昼間ね、すごく視界のいい時とか明るい時には、その光景がすごく大きくても、大して、効果はないんですよ。
はい。
で、もう一つ倍率っていうのもあって、
うん、
倍率が高ければ高いほど大きく見えるんですけど、
うん、
あんまり高すぎるとさっき言った明るさが暗くなってしまって、目で見て、見たのよりも、あんま明るく見えなかったり、
うん、
あと倍率高くすると結構、光学的、要は光の設計が難しいので、
うん、
倍率は高くてもぼやけて見えたら仕方がないじゃない。
はい。
だからくっきり見えるのが大変だったり、
うんうん、
あと、倍率が高いと手ブレをするので、
うん、
10倍よりも高い倍率のものはあまりおすすめしないんですよね。
ほう。
もちろんね、なんていうの、観光地とかで100円入れると3本見られるみたいな。
はいはい、でかい昔ながらの双眼鏡ですね。
そう、あれは、10倍なんかよりももっと倍率が高くて20倍とかもあるんですけど、
うん、あれは固定されてますもんね。
そうそうそう、あれは固定できるんで、うん、ブレブレしないのですけど、
うん、
多くの双眼鏡は皆さん手で持って見るので、手持ちだとやっぱ10倍を超えると難しいんじゃないかな、見るのが。
はい、うん、
手ブレ防止機能付き双眼鏡っていうのはありますけど、ちょっと高いんで。
へえ、そんなのがあるんですか。じゃあ直接それは画像を見ないで、なんだろう、デジカメのファインダーというか、あの感じで見てるんですか。
中で、レンズが動いて、双眼鏡の揺れに合わせて目には同じところの画像が入ってくるようにするっていうのがあるんですけど。
へえ、
まあ、お高いのとちょっと重いのと電池を入れ、充電するのかな、しなきゃいけないっていうのがあります。で、私が買ったのは、8×42 ってやつで、まあまあ、今時に星を見るやつの標準っていう感じかな。
うん。
そうそうそう。
お、買っちゃったと。
買いました。
ストレスから。で、どうですか？
あ、いい感じですが、くっきり晴れた空があんまないんですけど、この前、金星と水星を、が近い日に、見ましたよ。
お、いかがでした？
で、肉眼だと、金星は見えるんだけど、水星が見えない状況だったんですが、まだ空がある程度明るいうちでも水星がはっきり見えて、
うん、
あ、双眼鏡を買ってよかったなと。
おお、なるほど。
はい。あとはね、双眼鏡を自分で、ぜひ買いたい方はお店で覗いて買ってください。ヨドバシカメラとかね、ビッグカメラだと、
うん、
そういうところだと双眼鏡実際にね覗けるのは多いですし、ガラスのケースの中に入っていても、はい、見せてくださいって言えば見せてもらえるので。
ああ、なるほど。
うん。で、同じ倍率でも、
うん、
視野が広い、要は、見かけ視野って言って、覗いた時の範囲が広いと、
うん、
倍率が同じでも広いエリアが見えるのね。
うん。
わかります？目で見た時よりも、例えば8倍の大きさに見えますよって言った時にも、穴を覗いてるような感じだと、
うん、
8倍でも、狭い範囲しか見えないんです。で、もともとね、双眼鏡というか拡大すると狭い範囲しか見えないんだけど、はい、一層狭くなっちゃうんですけど、
うん、
覗いた時に広い、視野があると、倍率が高くてもある程度広い範囲が見えるので使いやすかったり、あとは臨場感が増したりします。
まあ、そうですね、拡大するってことは
狭い範囲しか見えないんです。
見えないけど、それでも比較的その中でもちょっと広めに見えた方が、まあ、周囲との位置関係が分かりやすければ、例えば星を見つけたりするときは便利ですよね。うん、メルクマールがなくなっちゃうと星しか見えなくなっちゃいますもんね。
あとね、
はい、
広いからといって、
うん、
周辺に行くと例えば色が滲んだり、
はい、
形が歪んだりするっていうのだと、あんまり良くなくて、
うん、
で人間の目ってそんな広範囲を一瞬にしては見ないんで、パッと見はいいんですけど、星みたいなものを見るときって、これとこれとこの星を視野に入れてみたいっていうのが起きるじゃないですか。
ああ、はい。うん。
その時に、視野の、視野というか見えるところの端っこの方だと、例えば星が点に見えなくて、
うん、
線みたいに歪んでしまったり、色が変わって見えちゃうと嫌なので、
うん、
そういうのをちょっと気にするといいんじゃないかなと思います。で、大きい、双眼鏡とかを作ってるメーカーだと、同じ性能、要はさっき言った 8×42 っていう8倍の口径42ってやつでも、複数のグレードがあって、一番安いやつから高いやつまでで、そう、1万円、はい、2万円、5万円、10万円みたいなのがあるので、
はい、
自分の予算と、こう、見栄えを、こ
う
考えて買うのがいいんじゃないかと思います。で、ちなみになんですけど、
はい。
私が参考にしている、ウェブサイトがあって、
はあ、
双眼鏡で楽しむ星空っていう、ウェブサイトがあります。
はい。そこで、その、まあ、双眼鏡、選びのこういうことを気にしましょうとか、こういうものがおすすめですよっていうのが書いてあるんですね。
あります。天文用の双眼鏡選び、はい、仕様と予算とかね。
おお、
具体的な選び方とか。
でもう一個、予算もやっぱり大切ですよね。
そうそう。このサイトのいいところは、
うん、
双眼鏡で楽しむ季節の天体紹介っていうので、
はい、
春だったらこんなものを見るといいよっていう楽しみ方が書いてあるのもいいですね。
おお、なるほど。そしたら、こういうの見たいから、こういう双眼鏡を買おうとか、そういう形にもできるわけですね。うん、
で、一応ここで URL 言っときますけど、
はい、
この番組の、説明のリンクにも載せておきます。
うん、はい、忘れずに。
はい。美ので星見 .net。
あ。
アルファベットでいくと、
はい。
BINO。
はい。
で、e。
はい。
hosimi.net。ビノはビノキュラーのビノですね。双眼鏡。
ほう。
では、手に点々ね。
はい。
で、星を見るので星見。星見の詩は si。だから、ビノで星見 .net ということです。で、昔言われていた、7×50 とかっていう、すごく口径が大きい、
はい、
双眼鏡よりも、今時は 8×42 ぐらいがいいですよっていうふうにここでも言ってるので、背中を押された感じもありますね。
ドーンと押されて清水の舞台から飛び降りてみたと。うん。そしたらパラシュートがバッと開いて飛んでいけたと。
まあまあいい感じです。
はい。
はい。あともう一個。ほぼ日アースボールっていう、
はい、
ビーチボールみたいに空気で膨らますタイプの地球儀を買いました。
はあ、そんなのがあるんですか？へえ。
昔からこうビーチボールみたいな、
うん、
吹いて膨らます球形の地球儀ってあるんですよ。う
んうん、あ、そうなんですか？
あるある。で、地球儀ファンなのこともあって。
地球儀ファンでもあるんですか？ね、だから、ほら、アンティークの地球儀を差し上げますって何度も言ってるじゃないですか。
置き場所がない、ね。
ソビエト社会主義共和国連邦のっていう。
国があるやつね。
国があるやつですよ。はい。いかがですか？
CCCP って書いてあるやつね。
そうは書いてあるかな。英語書いてあったかわかんないけど。
あ、ロシア語で CCCP なんですよ。ソビエト社会主義共和国連邦。
あ、そうなの？
そう。ロシア語読みだと SSL、ん？ SSSL かな？
え？ C って書いて L って、C って書いて S って読むっけ？
そうですよ。
難しい。
まあいいや。
はあ、
それは、普通に膨らまして、こう、 地球儀として見るのもできるんですけど、うん、スマホのアプリでこうカメラを通して見るとそこに情報が載って見られるっていうタイプで、あの国旗が、各国に国旗が立って、タップすると国の説明が出てくるっていうコンテンツや、
地球儀というかそのビーチボールそのものにはいろんな情報は載ってないんですね。あ、
それには普通の地球儀と同じように載ってますよ。
あ、国名とかは載ってる。
そうそうそう、あのどっちかっていうと地形タイプで、あの国ごとに色別のやつもあるじゃないですか。
うん、そうではなくて高い低いで
茶色かったり緑だったりするやつ。
あ、なるほど。そういう、うん、一応国の点線はあるわけですよね。
そう、国名とか国の点線とか、ここで、うん、有名なものとか、
うん、有名なものも、それがそもそもビーチボールに載ってるんですか？
そうそうそう、載ってる載ってる。
へえ、でしかもそれをスマホでかざしてみると、
そうで、専用アプリをダウンロードして、
うん、
スマホでかざして、カメラを通してみると、うん、それにこう情報がオーバーレイ、上積みされて、
うん、
見えるっていうタイプのもので、
面白いですね。
うん、
それって直径どのくらいのやつなんですか？
40センチぐらいかな。
だったらうちのアンティークな地球儀だっての置けますよ。
空気抜いて畳めないでしょ。
畳んでるんですか？
畳んでますけど。
で、どういう時に膨らませるんですか？
まあ、肺活量に余裕がある時。
で、また毎回肺活量が満足したら、またしぼんで置いとくんですか？
まあ、その辺はいいじゃないですか。っていうのがあって、それちょっと買ってみました。
は
い、
お
で、やっぱり地球儀って、
うん、
またまじまじと見ると面白くて、
うんうん、
日本からね、ヨーロッパに行くときに、
うん、
どうやって飛行機飛ぶかっていうのとかがあって、
うんうん、
私こう GPS のログを飛行機乗りながらも撮ってたりすることがあるんで、
はい、
見てると、中国の領土にかからないように飛んだり
とか、うん、
あと、日本から見ると、
うん、
北欧が結構近くて、
は
あ、スペインとかは結構遠いみたいな。
うんうん、そうそうそうそう、あのメルカトル図法でしたっけ、あのベロンと広げてる、
うん、
あの紙の世界地図、
うん、
あれの直線距離、あの最短距離っていうのかな、直線引っ張ったのと、地球儀上、球形上の、あの、直線最短距離って違うんですよね。
そう。で、地球儀で見た最短距離は、本物の地球の最短距離と同じなので、ほぼ。
うん。うんうん。そう、だから、なんか、小学校の頃にあった、試してみようっていうので、例えば、じゃあ、ロンドンから日本に行くときに、あの、紙の地球だ、地球、うん？紙の地図だと、これが最短距離。っていうのと、実際の地球儀でやってみると違うよね、こんなに違うんだよっていうので、おおとなった気がしますけど、 そんなことやんなかったかな。
東京から
知識だけかもしれない。
ニューヨークに飛ぶのに、
うん、
アンカレッジっていうところを経由して飛んでいる時間、あ、飛んでいるっていう時代が結構あって、
うんうんうん、
それは飛行機のね、航続距離がそんな長くなかった時代ね、
うん、
でもすごく遠回りな感じがするけど、
そうですね、平たい地図だとなんかすごい上の方行って戻ってくるっていう感じですもんね。
そうでもやっぱり海の上じゃ給油もできないから仕方ないよって思っていたような気もするんですが、実は、東京からニューヨークに行くほぼ真ん中あたりにアンカレッジがあるんですよ。
その最短距離は最短距離のほぼままっていうことですよね。
そう、そんなに遠回りにならない。
うん、だから、やっぱ立体と平面、立体を平面にすると、特に球を平面にすると、いろんなところでそういうちょっと歪みが出てきて、特に普段球の地球儀ってあんま目にしないじゃないですか。やっぱ紙の地球儀だから、そっちで。
紙の地球儀と紙の地図ね。
あ、そうそうそうそう。紙の地図だから、そっちが普通と思ってると、実は違うんだなっていうので、なんかパラドックス的な感じがします。
ということで、パラパラ、今日は、
はい、
本編ではちょっとね、うん、地図の話をしてみようと思います。
地図、
はい、で、さっき言ったほぼ日アースボール、
はい、
もうリンクを貼っておきますが、
はい、
正直誰にでもおすすめっていう感じじゃなかったな。やっぱりね、一人でこうやるのはめんどくさい。なんでかっていうと、スマホ片手に持って、
うん、
その地球儀をもう片手に持ってぐるぐる回すの大変だし、地球儀をなんかテーブルとかに置いて、一応ね、置き台もついてるんで置いて、それをぐるぐる回ってみるのもどうかなって思うのよ。う
ん、え、あ、そう。
え、地球儀ってぐるぐる回したいじゃん。
でもそれをやりたかったんじゃないんですか？
あ、そうそう。で、うん、何人かで、片方が地球係、うん、片方がスマホ係とかやってとか、
うん、
っていうんだと楽しいっていうのが一つ。で、もう一個、コンテンツとしてはあんまりね、すごく深掘りしたようなものよりは、うん、どっちかっていうと、ちょっと見て楽しいっていうタイプが多いんで、どちらかというと私の感じでは小学生向きっぽいコンテンツが多かったかなって思います。
なるほど。まあ、うん、そこのコンテンツはでも今後ももっともっと
増えるんじゃないかと思いますけどね。
そうすると良さそうですね。なんか例えば国ごとの食べ物特集とか。
そう、あとね、面白い機能で、うん、写真を地球儀にペタって貼ってみるってことができたりするんで。
ん？
要は、自分で地図と同じように書いて、何図法だかわかんないけど、なんかの世界地図みたいなものを色分けしたのを地球に貼るっていうのができたり、あとただの写真を地球に貼るっていうのができる。
うん。
まあちょっとだけ楽しい。
うん、じゃあ、どこどこに行ってきたから、その写真をそこに貼るって感
じ？そうじゃないですよ。地球全面に写真を貼る感じ。
球体に。はあ、それは、その、アプリ上でってこと？
そうそう、アプリ上で。全部アプリ上なのも、なんかもどかしい感じが。
なんとなくわかった。
はい。という感じの感想です。4000円ぐらいしました。
はい。
はい。ということで、本編では地図の話をちょっとしたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、先週に引き続きアートたけし展についてのお話です。たけしさんと私の意外な共通点も見つかったので、ぜひ読んでいただきたいです。そんないプロジェクトのウェブサイトは、sonnai.com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
ということで今日は、
はい、
地図のなんとか図法っていうのを、
うん、
すごーく、偏った説明をします。
偏った説明
なんていうの、図法がこんなにたくさんあってっていうのを一個一個説明したりせずに、
うん、
皆さんお得意なのはメルカトル図法ですよね。
そうですね、いわゆるペロッで横長の紙に書いてある地図ですよね。
違う。みんなそんなわけでもないんですけど、メルカトル図法が一番メジャーというか、
うん、
一般的ではあります。
はい。
で、メルカトルさんって人が、はい、まあ、開発したというか、
うん、
まあ、そんなにね、あれなんですよ。こうすごい凝ってるわけでもない。
で、あれ、メルカトルさん、地図を、
はい、
球体の上にペタペタ紙を貼って球を作って、それをピリッと切り開いたんじゃなかったでしたっけ？
いや、
あれ違うの。
メルカトル図法って説明とか見ると、はい、なんかね、うん、円筒に投影するとかっていうのがこうあったりするんですよ。地球の中心にこう明かりを置いて、
うん、
円筒をね、地球にかぶせて、
はい。
その円筒に映った、こう、地形というか、形を、 平たく開くとメルカトル図法ですよみたいな説明をすることもあって、なのでメルカトル投影法とかいう言葉のね、
ほう
なんだけど、投影がどうとかっていう話とかをしてもあんま意味がないと思ってるんで、
ほう、
メルカトル図法って、
うん、
どんな特徴があるかっていうのだけ覚えとけばいいんじゃないかと勝手に思っています。
なるほど。どんな特徴が？
よくある説明は、うん、メルカトル図法は、
うん、
経度と緯度。皆さん経度と緯度分かりますよね？
はい、縦と横、どっちが縦だかどっちが横だかは分からないけど、
等形とか正形っていう、
はい、
縦方向に線が入っていて、う
ん、はい、
赤道のところからこう、アフリカ大陸のね、こう欠けてるところを0度ぐらいにして、うん、東に行くと東経、はい、西に行くと正経って言って、
はい、
東経180度、正経180度まであるっていうのが経度で、緯度っていうのは赤道からどんだけ離れてるか、それを角度で表したもので、赤道が0度、途中が、10、20、30って上がってって、日本はまあ30度から40度の間ぐらいにあって、
はい、
南極とか北極とかが90度っていうのが緯度ね、
はいはい、
で、メルカトル図法は、横線がまっすぐで、これが緯度の線、緯線になってます。で、縦線が経度の線で、経線で、これもまっすぐになってます、うん、っていう地図です。まずね、それは、はい、だから、地図がマス目になってる。
はい、球がマス目に開いたわけですね。
そうで、よく特徴として角度が正しいとかね、言われて、うん、昔の航海してる人、船の船乗りが、メルカトル図法で2点を繋いだ時の角度を測ると、その角度のまま進めば、目的地にたどり着けるとかっていうことが書いてあるんだけど、
うん、
今、ね、昔の航海する人がどうこうっていうのがあるから、メルカトル図法使ってるわけじゃないじゃん。
まあ、別に、後悔はしないですけどね。
そう。だってみんな船乗りなわけじゃないでしょ？
うん。
なのに使ってんだよね。
昔は、船でしか移動方法がなかったから、それがメジャーだったってことなんじゃないですか？そのまんまそれが。
うん、でも今もなんで使ってんのって話よ。だって、良くないところもあるって言われるよね。
そうですね、はい、騙されます。
良くないとこはどこでしょう？
上の方下の方の大きさが実際とは違う、
まあ、実際とはっていうか、赤道付近の表せてる面積と、
はい、
極に近づいた、北極か南極に近づいた、
うん、
緯度の高いところの面積が同じ地図の中で縮尺が異なるってことでね。
はい、
なので、同じように緯度と経度、緯線と経線が直角に交わるタイプの地図でも、
うん、
面積が合ってる地図っていうのもあるのよ。
へぇ。
そうそうそう。なので、それは正積、正しい面積の、図法があるんですけど、でも、あんまり使わないよね。やっぱり。
そうですね。なんか聞かないですね。うん、
なので、正積図法だと、縦横が合っている、合ってるじゃないや、縦横が直角になっている、
うん、
正積図法、
はい、
っていうのは、いくつかあって、
あ、それも一個じゃないんですか？
直角になってるやつは一個かな。
うん。
ランベルト図法、
はあ、
っていうのがあって、まあ、固く言うと、ランベルト正積円筒図法って言って、経線と緯線が直角になっていて、
うん、
なおかつ面積が正しい。なんだけど、あまりこれ使われないんですよ。
うん、
なんでかっていうと、
はい、
皆さんあまりこう言わないんですけど、角度が正しい、角度が正しいって、このメルカトル図法のこと言うんですけど、
はい、
もうちょっとわかりやすく言うと、
うん、
小さい地域、
はい、
地図の中のある小さい四角というか、小さい地域を取ると、うん、そこの形が実際の形と、歪みが少ないのよ。どういうことかというと、
うん、
シンガポールとか、
はい、
そういう赤道に近いところの地図も、
うん、
東京あたりの地図も、うん、北海道札幌の地図も、うん、モスクワの地図も、メルカトル図法で書いた地図を見たときに、ある、局所的な場所、小さいエリアでは、東西と南北の、縮尺があっていて、
うん、
要は、そこの地図は局所的に見ると、地面と同じ形をしているわけ、
うん、
なおかつ、経度と緯度の線が直線に交わってる、うん、あ、直角に交わってる、
うん、
でマス目になってるっていう特徴があります。なので、うん、地図を見るときにさ、さっき言ったランベルト正積円筒図法っていうのは、
はい、
縦横のマス目になってるから使いやすいんだけど、
うん、
極近くに行くと、さっき言った、
極近く上とか下ってことですね。
そうそうそう、
うん。
メルカトル図法だと大きくなっちゃうって言ってたよね。
うん。
なんだけど、
うん、うん。うん、
ランベルト正積円筒図法だと、
はい。
大きくなっても、面積が変わらないようにどうするかっていうと、緯度が上がるに従って、緯度の間を詰めていくわけ。だんだん狭くしていくの。
ほう。
なので、緯度が上がっていくと、だんだん扁平、横長というか、うん、縦短になって、面積の、うん、なんていうかな、同じ面積にちゃんとなるように、辻褄を合わせてるわけね。っていうのがあって、結局ね、正積円筒図法っていうのをやると、縦横はマス目になるんだけど、どこかで縦横の縮尺が変になっちゃう。
うん。
ランベルト正積円筒図法だと、赤道に近いところは正しくて、縦横がね、はい、だんだん北緯が上がる、南緯が上がる、要は極限に近づくと、横長に扁平になってしまって、そこの地図を見ると、局所的な地図を見ると、はい、縦の100メートルと横の100メートルの長さが違うわけ。
うん。
ってなっちゃうのね。
うん。
で、そっちの方で、縦と横合わせると、今度は赤道で、ビヨーンって縦長になっちゃうんだよね。
はい。
っていうことがあります。
うん。
要するに、メルカトル図法のいいところは、うん、世界地図をバンで眺めたときに、
うん、
アイスランドがバカでかくて、
うん、
みたいな話をみんなするけれど、
うん、
あと何、南アメリカがそんなに大きくないけど、
うん、
カナダがでかいとかね、それもあるんだけど、
はい、
一つの国とか見たときには、
うん、
形がそんなに変じゃない、
うん、
もちろんロシアみたいな南北に長くて、なおかつ北極に近かったりすると本当の形とはずれちゃうんだけど、
はい、
多くの局地的なところで形が正しいっていうのはすごく大事、う
ん、はい、
なのでよく使われるわけ、
うん、
でこれでやっちゃいけないことは面積が、赤道近くと極近くで違うから、
はい、
なんていうの、国別とか地域別にこう色の塗り分けとかしていくと、
うん、
極に近いところ、アイスランドはほんのちょっとな場所なはずなのに、はい、うん、すごく広い面積で、
ね、
あることが起こっていそうな感じがするとかになっちゃうんで、うん、そういうのをやめましょうと言われています。
はぁ、うん。
でも、普通にみんながね、暮らしている中で、縦と横の縮尺が違ってる地図ってあんま使いたくないじゃない。道路地図にしろ、生活地図にしろ。うんうん、
なんか気持ち悪いですね。
そう、地面に描いた正方形が正方形にならないわけだから。
おにゃにゃにゃ、はい。
っていうことで、メルカトル図法はそういういいところがあります。
はい。
はい。そんで、
うん、
あと覚えておいてほしい、地図だと、
はい、
正距方位図法とかっていうのがあって、
正距？
そう。距は距離ね。
はあ。
方位は向き。
はい。
これは、ある場所から、
うん。
見た、 方角と距離が正しいっていう地図が作れます。
はい、というと、例えば、メルカトル図法、特に、日本で、売ってるやつっていうのは、日本が真ん中にあってって、だいたい決まってるじゃないですか。で、それとは違って、例えば、アメリカのニューヨークを拠点にした、正距方位図法であったり、仙台を拠点にした正距方位図法だったりとか、そういう使い方をするってことですか？
そう。まあ、一番ありがちなのは東京中心とか。
わざわざ東京を避けたんですよ。
パリ中心とか。
パリはまあいいか。
っていうのがあって、はい、それは、丸い地図になってるんですけど、
はい。
ある場所から、方角と距離が合ってる。って言えばもう、書き方は一通りになっちゃうんだけど、
はい。
例えば日本から東に向いて、まっすぐ歩いていったらどこまで行けるのか。
うん。
まあ、海の上は歩けないって話は置いといて、飛行機で、まっすぐ飛んでいったらどこに行くのかみたいな話で、
うん。
メルカトル図法だと、東に行くと同じ、緯度、北緯のところをずっと行くけれども、実際には地球は丸いので、はい、
うん。
で、日本っていうのは、中緯度、緯度が途中の真ん中あたりについてるんで、
はい。
ずっと東に行こうとずっと南に行こうと、必ず、地球の裏側の同じ点に行くはずだよね。まっすぐ行けば。
はい。
わかります？要は、ブエノスアイレスのちょっと海岸側？
はあ。
海岸じゃないや、海に出たところ、うん、とかが、日本の裏側なので、
はい。
どっちに行っても、北に行っても、南に行っても、東に行っても、西に行っても、南東に行っても、北西に行っても、
うん。
しばらく、じゃないや、地球半周すればそこに行くはずじゃない。
そうですね。本当に、地球をドリルでドって行って、中心を通って逆側がそこなんだから、まっすぐ行けば必ずそこにたどり着きますね。
そう。なので、正距方位図法っていうのが丸い地図になっていて、
うん。
一番遠くは約、2万キロメートルで、
はい。
円周、地図の周りの円周が全部、地球の反対側になってるわけ。
はい。はあ。おー。じゃあ、ブエノスアイレスは、面積を持たない、なんか、ビローンという場所になっちゃってるというか、広がっちゃってるわけですか？円周に。
例えば、北極点を中心に、正距方位図法っていうのを書けば、
うん。
円周、地図のエッジは、全部南極点ね。
へぇー。
で、地図の円周の半分の円周のところに、赤道の丸が来て、ということになるわけ。と全部必ず、1万キロ行ったら赤道で、あと1万キロ行ったら、南極なんだから。
はい。
っていうのを、場所を変えると、
うん、
さっき言った経線とか緯線がまっすぐにはならなくて、ぐにょぐにょぐにょってなって、っていう風になっています。例えば、東京から真東に飛行機で飛んで、まっすぐ飛んでるって思うと、ハワイを通り過ぎて、とかっていう風になるんだよね。そうなんですよ。
これって、はい、そうすると使うとしたら飛行機ですか？
飛行機でも使いますけど、
はい、
日本から見てどっちに何があるかっていうのを表すのに、または他のところでもいいんですけど、
うん、
で、どこが近いんだろう？さっき言った、実は、東京から飛行機で、スペインに行きましょうって言った時に、
うん、
途中、北欧を経由していくと、遠いような気がするけど、はい、そうでもないっていう話とか、
はい、
ニューヨークに、東京からニューヨークに飛ぶには、北極点の結構近くを飛ぶんだ方がいいなとか、っていうのがわかります。
じゃあ、学習用？
あ、だから、学習用というか、そういう、なんていうの？学習用というよりは、ある場所から方角と距離が知りたいときに使う地図。
どういうときだろう？のろし。
一番わかりやすいのはさっき言った飛行機の飛ぶもので、
はい。はい。
もう少し、こう、危ない話をすると、
この話をすると、
どこどこからミサイルを発射したときに5000キロ届きますって言ったときにどこまで届くかとか。
ああ、 なるほど。そっか、例えば北朝鮮はアメリカに向かってって言い方はしているけど、アメリカに届く、まあ、特にハワイ届くってことはここにも届くよねっていうことが、
それはメルカトル図法で書くと、はい、はははメルカトル図法で丸くならないのよ。
歪みが出てきちゃうわけですね。そうするとまあ別にそれはそれで、うん、それで書けばいいんだけど、まあ、より分かりやすくっていうと、この政教法維図法だと、本当に5000キロの距離のところが円で書かれるわけですね。
そう。で、あとは、観光地で、
はい。
どっちまで何キロっていう矢印とか看板が出てるとこってないですか？
ああ、あります。メッカこっちってやつですよね。
メッカも含めてですけど、
はい。
そんなのは政教法維図法でやらないと分かんない。っていうようなものとか、あとね、正積方位図法とかもあるんですけど。
正積？
そう、これ面積が合っていて、方位が合ってるっていうタイプのものもあったりします。
おー、なんかいろいろ、そっか、結局は、球のものを、平面にするときに、いろんな歪みが出てきてしまうのを、じゃあこっちの歪みは捨てておいて、こっちの方を正しくしようっていう、その、何を取捨選択するかによって地図が出てくる、変わってくるわけですね。
そう、それをね、よく説明だと、いろんなこう、投影法といってですね、はい、ここに明かりを置いて、うん、この形にこう投影するとっていうので、円筒にするととか、円錐に投影するとかってあるんですけど、ここはね、投影して、数学的にどうこうって見るよりは、どう使い物になるかっていうのを見た方が、いいと思っていて、さっき言ったメルカトル図法は、どの地域を取っても狭い地域だったら、その場で使える地図に近いものができると。
はい。
で、正距方位図法は、ある場所から距離と方角が正しい。
はい。
とか、正積、面積が合っているようなものは、どの国で何がどれくらい取れてますよとか、そういう、なんか分布してるみたいなのをやるときには、それでやると誤解が少ない。グリーンランド広いのに人が全然いないんだみたいな話したときに、面積が、赤道のとこの国と違ってると、やっぱり誤解を招くじゃないですか。
うん、そうですね。誤解招きますね。こんなでかい、こんな広い緑の楽園があるんだと思いますもんね。
まあまあ、グリーンランドは、氷で覆われていて、アイスランドはそこそこグリーンだって話はあるんですけどね。
ねえ、なんか、どっかで間違えちゃったのかな。
まあ、わざわざそうしたっていう話もあるんですけど。
理想を、理想論ですよ。
入植者を募るためにかもしれないですけどね。
へぇ。
っていうようなことがあって、
はい。
こういう感じの地図はどう使えるかっていうのを正しく捉えるのが大事で、なんていうかな、こう、数学的にどうこうとか、投影した時にどうこうっていうのはちょっと置いといていいかなと思っています。
はい。
で、例えばね、じゃあ、国土地理院が出している2万5000分の1とか5万分の1の地図とかあるじゃないですか。
はい。本屋さんの片隅になんか、
引き出しの棚があるやつね。
はい。ダダダダダってあって、なんとか、なんとか、なんとかっていう地名が書いてある。ところを開けるとなんかプーンとインクの匂いがするやつですね。
あれは何図法に書いてあるかとかね、
はい、あれは伊能忠敬図法
とか、あと Google マップとか、
は
あ、ウェブでよく見る地図ってどうなってんのとかって知ってそうで知らないんだよね。
そうですね。Google マップというか Google Earth なんて、
一番初めは
地図じゃないですか。
でも Google Earth は全然問題なくて、あれは地球を、ある一点から見たときにどう見えるかっていうのを平面に落としてるんで、あれはね、そんなに気にしなくていいんですけど、Google マップっていうのは必ず平面じゃないですか。
マップは平面です。はい。
ってことは、なんとか図法になってるわけですよ、必ず。
うん。Google 図法？
Google マップは実はメルカトル図法です。
あ、そうなんですか。
うん。で、メルカトル図法っていうのは、 うん、さっきも説明した通り、うん、縦横がマス目で切られていて、
うん、
こう直角に交わっているので、タイルに分けやすいんですね。
なるほど。
で、なおかつ、Google が工夫したところがすごく、頭のいいところがありまして、
はい。
メルカトル図法って皆さんが普段見るのってちょっと横長なタイプが多いんですけど、
うん、そうですね。
北極とか南極の方にだんだんこう伸ばしていくと、正方形になる、緯度があって、だいたい85度ぐらいまでメルカトル図法で書くと正方形になるんですよ。
うん。
で、その正方形をベースにしましょうってことにした。
ほー、へー。
いいですか？
うん。
で、ズーム倍率っていうのを設定して、
うん、
ズーム倍率が0だかな ?1 だかな、要は、基本図っていうのは、その正方形が1枚になってるのが基本図ね。
うん。
で、ズーム倍率を1個上げると、縮尺が倍になる。つまり、さっき言った、メルカトル図法の1枚の正方形を、真ん中で、他の字に切るでしょ？縦横に。
はい。
そうすると4枚になるよね。
はい。
で、縮尺は、2倍というか。
うん。
になってくるじゃないですか。
はい、はい、はい。
ズームレベルの2は、それのまた半分半分のエリアを、タイルにしましょうって言って、タイルは必ず正方形。
ほう。
ズーム倍率が、1個進むごとに、細かさが倍になる。要は、エリアは半分になるのね。縦横が。
はい。
面積が4分の1になる。
うん。
っていうのをやっていくと、それをある、組み合わせで、名前を付けたタイルの名前にすると、ズーム、倍率がいくつで、統計何度、北緯何度のところは、なんていうタイルの名前のやつを持ってくればいいかっていうのは、すぐ計算でできるようになっていて、
うん、
それをペタペタペタって並べると地図ができますよっていうのをやってるのが Google マップで、
うん、
それの処理の仕方とか、フォーマットが美しいし、作りやすいし、読みやすいっていうことで、うん、あちこちの地図の、を配信しているところが、そのフォーマットに則って配信を始めるようになりました。なので、今は国土地理院の地図も、Google タイルと同じフォーマットで配信がされていたりします。
へぇ、じゃあ、Google マップを一番初めに、じゃあこういう形で作ろうってした人は、まあ、いろいろ考えて当然やったけど、
うん、
それがもう標準になりつつあるわけですね。
そうなんです。業界標準になってしまっていて。
すごーい。やっぱりじゃあ、なんだ？Google 図法？
あ、だからメルカトル図法の Google スタイルのタイルと。
Google タイル。
っていう感じですね。そうすると Google の、Google マップの上になんか載せる地図とか重ねる地図を作るのも簡単なわけ。そう、一方で、
はい。
カーナビとかに使われている地図？
はい。
は、違う特徴があって、
うん、
もちろん図をね、タイルにするのはいいんですけど、
はい、
道がつながってないといけないじゃないですか。
うん。
なので、道のつながりを網の目のように表したっていう情報も、そのカーナビとかには入ってる。で、それを地図というかはちょっと置いておいて、少なくとも道が表してあって、どっかからどっかまでは何キロあって、なんていう交差点で違う道に繋がっていてっていう情報がたくさん入ってるのが、カーナビの中に入っている、その、なんていうかな、二次元ではなくて、繋がりがあるマップっていうのが入っていて、それがあるからこそ、経路の検索ができるわけね。だから、Google マップも、処理をして、例えば A 地点から B 地点まで行くときに道案内ができますっていうときには、Google マップの中の道路を、コンピューターが読んで、
うん、
あ、ここは道路だって言って読んでるだけではなくて、その裏側にそのメッシュ、道がどう繋がっているかっていうメッシュのマップ、要は網の目ね、どこが繋がっていて、どこからどこまでが、どのくらいの長さがあるかっていうメッシュのマップで、道のつながりと道案内を計算して、で、それを 道の形に沿って線にしたやつを Google マップに重ねるってやって Google マップ上に経路がこう表示されるっていう風になってるんですよ。なのでマップっていう、要は地図って一言で言いますけど、目的とその、なんていうの、どういう情報処理をするかで、中に入っているデータの作り方とか、
うん、
あとは探し方っていうのが変わってくるって思いながら、こうウェブサービスとかを使うと面白いんじゃないかと思います。
今まで、まあ、最近は Google でも、まあ、ナビできるようになりましたけど、初めはできなかったですよね。
うんうん、
で、地図は、地図に道は当然、初めから載ってたんですよね。
載ってましたね。
ただ、あれは、絵だったってことですね。
うんうん、そういうこと。
で、そこから、道路っていう別の情報を、まあ、その、図のと、図、絵に載ってた道を、道っていう別の地図に、抜き出して、で、その情報を別に持つことによって、そこからナビができるようになった。だからナビが実装するまでタイムラグがあったんですね。
そう。ナビというか、A 地点から B 地点までの経路の計算ができるようになって、経路が分かればナビゲーションができる。
はい。
っていう風になってます。
はー。そっか、絵だったのか。
で、最後に、
はい。
国土地理院とか出している紙の地図。
はい。
はどういう図法で書かれてるかっていうと、ユニバーサル縦メルカトル図法っていうので書かれています。
ユニバーサルは毎として縦？
メルカトル図法はさっき話をしたんですけど、
はい、
北極とか南極に近づくと、
うん、
面積が変わっちゃうよねって話をしたよね。
はい。
ってことは赤道上は面積とか形の変化が少ないわけじゃん。
うん、そうですね。はい。はい。一番。
そうそう。だとしたら、
うん。
最初の方に、かおりさんが言った、地球儀を、ペリペリペリって、ハイレイって並べれば、地図になるじゃんって話してたじゃないですか。
はい。
で、その時の、切り方で、なんて言ったらいいんだろうな。北極から南極まで結んだ四号線ね。
はい。
を、統計何度から何度までっていうのを切り取ると、例えば、統計というか統計整形0度から、30度までっていうのを、切り取ると、北極のところで点でだんだん広がって、また南極に行くと細くなるっていう、なんていうのかな。長いひし形というか、何形って言えばいいんだろうね。真ん中が膨らんだ形の。
はい。
細長いものができるよね。
はい、はい。真ん中、はい。うん。
みかんの房の、
みかんの房の、
背中部分って。
みかんの房の背中部分？
そうそうそう。あの形になるわけでしょ？あとは、スイカを、上で、いくつかに切った時の、皮の形ね。
はぁ、あ。はい。
で、さっき言ったメルカトル図法は、赤道の周りはあんまり誤差が少ないってことは、
はい。
地球の上の地図を、今みたいに、真ん中が太くて、上下が細い、ところの地域に、一周を60個に分けましょうと。360を60で割るから、6度ずつ。
はぁ。
の、さっき言った、真ん中が太くて、上下が細いって。っていうところに分けて、そこごとに地図を作るっていう時に、うん、さっき言ったメルカトル図法は、赤道のところで誤差が少ないのを、
うん、
縦にぐるって回すと、北極から赤道を通って南極のところまでの、縦の線でそんなに誤差がないっていうことができるわけね。それが縦メルカトルね。縦メルカトル図法で地球全部描くこともできるんだけど、
うん、
そうするとね、皆さん見慣れないタイプの地図ができるんですよ。
ほう。
なんていうのかな。あるところの縦はそこそこに 正しいんだけど、左右に行くに従って、要は等形とか正形が異なるに従って、だんだん面積が大きくなってっていうタイプの地図ができて、端っこの方は地図に乗りませんってなっちゃうね。なんだけど真ん中あたりの縦は、誤差が少ないはずだから、さっき言った6度ごとに切って、縦方向でメルカトル図法で書くっていう、6度ごとにここで切りましょうっていう約束に、合わせたのがユニバーサルで、
はい、
縦でメルカトル図法。これは、多くの国が採用しているタイプの、地図の書き方で、だからユニバーサル。さっき、Google が業界標準って話したじゃないですか。
はい。
紙の地図業界では、いくつかの国で、この縦、ユニバーサル縦メルカトル図法っていうので地図が作られているので、これ業界標準なんですね。
ほう。
で、さっき言った通り、同じ、経度、要は、統計が同じところを、合わせてちょきちょき切ってるんで、赤道のあたりの地図と、中緯度、日本あたりの地図と、極に近い方の地図、っていうのは横幅が変わるはずだよね。
はい。
同じエリアを切ってるから。縮尺が同じだったら。
はい。
なので、日本の、2万5千分の1と5万分の1の地図も同じ紙に印刷されてるんだけど、沖縄とかね、鹿児島とかは横幅が広くて、札幌とか、稚内とか、あっちの方は横幅が狭いですよ。物理的にっていう地図が売られています。ただ、上下左右の、縮尺が縦も横も斜めも、その地域にあった距離が測れるし、同じ幅の、経度の地図が同じ地図に載ってるっていう特徴があったりするっていうので、はい、ユニバーサル縦メルカトル図法っていうので、国土地理の地図とかは書かれているものが多いです。ただ、すごく縮尺がね、地球規模だったりすると、それではうまくいかないんで、
うん、
2万5千分の1、あ、違う、1万分の1、2万5千分の1、5万分の1ぐらいまでは、ユニバーサル縦メルカトル図法のはずです。
ああ、縮尺によって、やっぱり採用する、図法採用する縮尺法が変わるわけですね。
図法が変わります。なので、広い地域で同じことやっちゃうと、結局さっき言った、横に行くに従って、面積がでかくなっちゃうわけよ。ユニバーサル縦メルカトル図法だと。
はあ、
なので、その時には、その地域、その地域、そのエリアごとに、例えば、円錐に、投影したタイプの図法だとか、そういうのが使われていたりしますし、
はい、
実際の、なんていうかな、測量では、緯度経度よりも、直角座標系っていう、もうこの辺平面でいいよねって考えちゃう、使い方がされたりとか、いろいろなことが行われていたりします。
うん。
ということで、今日はちょっとね、普段とは違う図法の説明をしてきたんですけれども、
はい。
メルカトル図法が使われているのは、局地的な地図の縦と横の長さが、実際に近くて、正積図法とか正距方位図法とかっていうのをやると、それで全部の地域の地図を作るのはできなかったり、ある地域は歪んじゃったりするっていうのがあるので、それで使われてない。昔の航海に使われていてメジャーになったからだけではないっていう理由を、知ってほしかったのと、今、皆さんが見ている地図を、どうやって作られていて、どんな特徴があるかっていうのだけでも分かるだけで、なんとかな、地図の見方が変わるんじゃないかなと思いました。
はーい。
はい。ということで今日はこの辺にしたいと思います。
はい。
はい。そんな入りからの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。3月もね、まあまあ、たくさんメッセージいただいておりまして。
あ、そうなんですか。ありがとうございます、
はい。多分初めて送っていただいた方も何人かいらっしゃるんじゃないかな。文房具の話に、ピンときたりとかね。
お、いいですね。はい。
で、メールアドレスは、lika@0438.jp。rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトという、ポッドキャストを配信しているグループのウェブサイト、 sonnai.com、sonnai.com のサイト、そこからですね、sonnai理科の時間のアイコンタップしていただくと、番組一覧が出るので、そこの、右側のフォームからもメールを送っていただくことができます。あとですね、一応私、ツイッターとかを日々やってまして、
うん、
そんな理科の時間とかの、エゴサーチというかですね、
うん、
なんかないかなっていうのは、毎日でもないな。たまに週に2回ぐらい、なんかコメントないかなって見ることもあるので、そこに書いてくれれば、読みますが、
うん、
基本的にお答えするのはメールで送られた質問がメインになります。
はい。
はい。あとですね、村内プロジェクトでは、村内理科の時間の他に、そんなことないっしょ、村内雑貨店、村内ビーズの時間という番組も配信しておりますし、そちらの番組や、もうすでに、打ち切ってしまった番組の過去回なども、
打ち切って
村内ドットコムのウェブサイトから、聞くことができますので遊びに来てください。
はい、お願いします。
はい、また、YouTube での番組配信、Twitter での情報配信もしております。そちらは村内プロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう次は4月の天文現象の回なのかな？
え？
はい。で、4月は多分1回お休みになると思いますけれども、メールの回と天文現象の回は、なんとか、やれればいいかなと思っております。
はい。
はい。ということで、そんな理科の時間第255回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。
鼻声が治ってるといいな。
花粉症ですよ。
早速訂正です。番組の中でユニバーサル縦メルカトル図法と言っていますが、本当はユニバーサル横メルカトル図法です。お詫びして訂正をいたします。